報告します。総務産業建設常任委員会予算常任委員会総務産業建設分科会委員長分科会長矢野邦明副委員長副分科会長細野正幸委員藤田正夫今中力松堀江一蔵吉田修一郎津端明消防団の再編について。一般会計予算消防団の再編について。問い、消防団員のなり手の確保が厳しい状況であるが、定員の確保策はあるのか。また団地など消防団がない地区はどのようにするのか。さらに再編計画のスケジュールが遅れているが、今後の対応方針は。答え、定数については常備消防と非常備消防の役割分担を行いつつ、地元とも協議していきますが、大幅な減員の方向です。消防団がない地区はいくつかの地域自治会を包括した形での班編成を行い、団地の皆さんにも近隣の班に所属されるようにお願いをしていきます。再編スケジュールは5年度中に方針を定め、6年度に体制を作り、7年度から実施していきます。
伊吹高校生
通学支援金について。問い、駅と高校を結ぶ地域公共交通の強化事業という趣旨については。答え、伊吹高校は開設時1学年6クラスありましたが、現在3年生は4クラス、1、2年生が3クラスに減っています。駅から高校までの距離が遠いため、通学には公共交通が重要です。バスは1時間に1本で、マイちゃん号は1時間に2本あります。合わせて1時間に3本の公共交通を無料共通定期券で使うことができれば、交通不安がなくなり、高校の魅力も高まります。また合わせて近江長岡駅の鉄道促進にもつながります。なお現在の伊吹高校通学生による近江長岡駅の利用者は、柏原、米原駅からの利用者が各2名、彦根方面から12名で、合計16名が利用されています。問い、自転車等で伊吹方面などからバスを使わず通っている生徒もいる中、この施策が人口減少の防止につながるのか疑問である。また同様の支援を求められたら対応できるのか。他市の生徒に補助金を出すことの是非はどうなのか。答え、舞ちゃん号については高校生に年額8000円分のタクシー助成券を無償で渡し、保護者の送迎負担を軽減する仕組みがあります。また今回の事業を一つの試みとし、公共交通としてふさわしい支援の仕方を考えていきたいと思います。市外の生徒にも補助を行うことで、高校の魅力を十分に発揮できる環境を整え、地域の高校を応援するということを趣旨としています。農地取得について。問い、農業をやりたい移住者について、農地を借りたり取得したりすることにハードルがある、新たな政策が取られるのか。答え、国の法改正により今年の4月1日から農地を取得する場合、面積要件が廃止されます。本市では地域ごとに20アールから40アールという面積を設定してきましたが、今度の農業委員会総会で廃止について諮る予定です。面積要件を撤廃することで農地取得がしやすくなります。討論採決結果以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち5年度一般会計予算は賛成多数で可決するものと確認し、その他の議案は総員賛成により可決すべきものと決しました。 朝日八幡神社消防訓練の写真が掲載されています。以上です。健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会、健康福祉教育分科会委員長、分科会長山脇正隆、副委員長、副分科会長香取和幸、委員振門大輔、山口久志、磯貝明、中川正文、中川松尾、山本克美。開業医の数が少ないところへ医療機関の誘致を進めていきたい。一般会計予算、問い、医療が不足している地域に開業医を誘致するならわかるが、市全域を一つの地域として誘致事業を進めるのはいかがなものか。答え、人口が比較的多くない地域で会員を希望されるような場合には地域に医療の安心を作っていきたいので来ていただけませんかという売り込みをします。また私有地等で活用できるものがないかも含めて提案し、委員の数が少ない地域へ誘致を進めていきたいという思いで取り組みたいと考えています。問い、子どもの貧困対策事業は学校現場における貧困把握に特化しているように見えるが、その理由は何か。答え、貧困対策として学校連携マネージャーを配置しており、福祉と教育の橋渡しという役割です。小中学校には市内に住む子どもたちが通っているため、ここで把握ができるという認識です。問い、おむつの処分を園で実施することについて、保護者には自分の子どものおむつを見て健康状態を判断する人もいる。例えばおむつを確認して、この子ちょっと体調が悪いなと把握したとき、保護者への引き継ぎを滞りなくできるのか。答え、特に乳児の場合は送り迎えの際に保護者に対して体調を丁寧に伝えています。また健康上おむつの中身などに問題がなかった場合についても、夕方には保護者宛に、例えば排便は何回でしたというような情報が行くようなシステムを導入しています。問い、18歳までの医療費無料化について、なぜ一度に3歳分を引き上げたのか。1歳ずつ引き上げ、3年後に18歳までとする方法もあるが、実施方法について検討したのか。答え、18歳までの医療費無料化については、全国的な動向等を確認したところ、約半分の自治体が18歳までの助成をされていることから、本市も18歳までという形にしました。問い、国民健康保険の子育て世帯応援金について、なぜ国民健康保険特別会計ではなく一般会計から支出するのか。答え、国民健康保険国保特別会計では、市独自地方独自の制度は実施できないという見解が国で示されています。そのため県と協議を重ねる中で、国保特別会計上の制度ではなく一般会計上で国保制度とは切り離した形での制度化が必要ということになりました。特別会計予算、問い、後期高齢者医療制度について、高齢者世帯に対して何ら軽減措置が講じられていない、何らかの助成措置を講じるということを執行部で議論したことはあるか。答え、後期高齢者医療制度は県全域で実施している制度ですので、市単独での助成は検討していません。問い、後期高齢者医療制度について、被保険者の2割負担が導入されたが、その割合はどうか。答え、2割負担の人は1207人で、全体の約 19% の人が該当します。3割負担の人は185人で、全体の 2.9% です。 一般会計補正予算。問い、ワクチン接種のコールセンターの委託料が3960万円となっているが、高額すぎるのではないか、どのような委託内容か。答え、ワクチン接種に関する問い合わせの回答、予約受付、接種券再発行の手続きに関する業務を委託します。討論、採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、一般会計及び特別会計予算、一般会計及び特別会計補正予算を総員賛成で可決するものと確認し、条例関係の各議案もすべて総員賛成で可決すべきものと決しました。請願第1号、精神障害者に対する医療費助成制度の改善を求める請願書は、総員賛成で採択すべきものと決しました。会派代表者質問。天正クラブ、津端明議員。5年度の一般会計予算編成について問う。5年度一般会計の予算編成について問い、経常収支比率が 95% と高いが増えた原因は。答え、電気代や燃料費など物価高騰の影響に伴う経常一般財源を充当する経費の増加により上昇することを見込んでいます。問い、今後の財政運営に支障は出ないのか。答え、新規事業や事業拡充を行うための財源確保が厳しい状況になるため、効率的な財政運営を図る必要があります。問い、4年度の決算審査の対応について予算に反映させたのか。答え、副市長指示事項としてまとめ、町内周知を図りました。社会福祉協議会の運営費補助金の見直しや、高齢者エアコン設置事業補助金の要件緩和等、5年度予算に反映させました。人口減少対策について、問い、人口減少対策には継続し、切れ目のない支援が必要である。政府は4月から、子ども家庭庁を設置し、異次元の少子化対策に取り組もうとしている。それを見極めて、市ならではの施策を打つべきであると思うが。答え、年々子どもの人数が減少している状況は、まさに待ったなしです。今、子育ちに困っている市民の皆さんの不安を解消するため、国に先駆け、不安をいち早くスピード感を持って対策に当たることが求められています。国の少子化対策の議論に功をしながらも、地域によって課題に違いがあることも実態としてあり、市民のために基礎的自治体だからこそできることを大胆に進めたいと思います。問い、子ども本人に向き合い、子育て支援や産み育てる望みを叶える環境とは。答え、長引くコロナ禍や不安定な世界情勢、物価高騰などの影響により、貧困や格差が世代を超えて連鎖しています。子どもたち一人一人に等しく与えられるはずの権利は、親や保護者の義務と責任に頼っていては、もはや保障されないという現実が立ちはだかっています。何ともしようがない生きづらさは、子どもの未来の可能性を奪います。市では、子どもたち本人にしっかりと向き合い、子育ちを応援するため、5年度から18歳までの医療費無料化や、子育て支援策の所得制限の撤廃など、独自の支援を検討しています。その結果として、子どもを産み育てるという望みを、いつでも誰もが安心して持ち、叶えることのできる地域社会全体で子育てを支援する町へと転換したいと考えています。獣害対策について、問い、被害状況と駆除の実績は。 答え、3年度の被害状況は日本時価23万6000円、イノシシ49万7000円、日本ザル685万9000円、ハクビシン、アライグマ13万9000円です。4年度の駆除の実績は令和5年1月末現在、日本鹿989頭、イノシシ65頭、日本ザル40頭、ハクビシン、アライグマ25頭です。問い、伊吹山霊山山の鹿による被害への早急な対応は。答え、伊吹山では27基の箱罠、囲い罠を設置し、年間130頭を捕獲、そのうち3年度では10基で14頭を捕獲しました。また5年度は土砂の流出や斜面崩壊防止のため、試験的に植生復元を行います。なお、霊山山には16基の箱罠、囲い罠を設置し、年間約90頭捕獲しています。人権問題について。問い、部落差別の解消の推進に関する法律に対する理解と取り組みは。答え、この法律は部落差別は許されないとする認識のもと、国、地方公共団体の責務を明らかにし、差別のない社会の実現を図る上で大きな原動力になるものと理解しています。今後も米原市人権施策基本方針に基づき、あらゆる差別の撲滅に取り組んでいきます。問い、法律による第4条相談体制、第5条教育及び啓発、第6条実態調査等への取り組みは。答え、人権相談や教育、啓発活動を行っており、同和問題や部落差別の解消に取り組んでいます。そして国や県の人権に関する調査結果なども参考にしながら、市民意識調査の結果も踏まえて人権施策基本方針の見直しを進めていきます。またインターネット上の差別書き込みなどの調査や対策も行っています。政策研究会米原、山本克美議員。米原市の推進するデジタルトランスフォーメーションとは何か、 DX 化をどのように進めるか。問い、マイナンバーカードの登録だけが目的ではないはずだ。今後どのように進めていき、どのような効果があるのか。答え、米原市デジタルトランスフォーメーション推進方針に基づき、市役所に行かなければできなかった手続きがどこからでもでき、デジタルを最大限活用する自治体運営への変革を目指し、本年度から取り組みを開始しました。デジタル化の基盤となるマイナンバーカードのさらなる普及促進、子育てや介護などの手続きをはじめとした市役所業務の66の行政手続きにおいて、オンラインで手続きができるようシステムの見直しを含めた業務改善を進めています。大見長岡駅のエレベーター設置の進捗状況は。問い、 JR 東海との協議経過と今後の設置完了までのスケジュールは。答え、 JR 東海が費用の3分の1を負担することと合わせ、市が事業主体となって整備し、市の財産として維持管理していくことを条件に、バリアフリー化が実現する運びで、エレベーター2基、スロープ1箇所を整備する予定です。現在は5年度に詳細な実施計画を行うため、JR 東海と協定の締結に向けた調整を行っています。今後の予定は、5年度中に実施設計を終え、6年度から工事に着工し、9年度中には工事を完了する予定です。伊吹山東地域の駐在所の再編について。問い、米原警察署は 伊吹と三島の駐在所、東黒田、大原、伊吹、柏原を統廃合して、現在の東黒田駐在所を新たに24時間体制の交番とすることに決定した。今後、市内の防犯体制はどう変わるのか。答え、駐在所は警察官が居住していますが、一人の配置で朝から夕方までの勤務です。これに対し、交番は24時間体制の交代勤務で、複数の警察官が配属されます。より迅速、的確な対応が図れ、昼夜を問わず、パトロールや緊急出動が可能となります。エコビレッジ構想の進捗状況について、問い、事業用地の候補である柏原東北部の耕作放棄地の土地所有者に対して説明が遅かったのではないか。すでに複数の企業が太陽光発電の用地取得のため周辺の土地の買収に動いている。土地所有者に混乱を招いているが。答え、柏原地先での本事業については令和4年8月と9月に柏原自治会の役員会で説明を行いました。また事業候補地のうち指導に接する土地の所有者から順次個別訪問を行い、本事業の説明等を行っています。さらに、令和5年2月25日には、午前と午後の2回に分けて、土地所有者を対象とした説明会を開催予定です。なお、来る3月7日、9日、10日には、個別に相談いただけるよう、柏原障害学習センターにおいて、相談会を行い、土地所有者のご理解をいただきながら事業を進めていきます。駐屯費の撤去する部分とその費用負担は、問い、高さのある母柱は地震などの際に倒壊の危険性がある。しかしながら撤去費用は母柱の部分だけが市の負担で、残りの部分は管理する団体が始末しなければならないのは本当か。その費用の捻出は管理団体にとってたやすいことではない。市内12箇所を3年計画でということには無理があると思うが、母柱だけを撤去して残った部分はどうする。答え、市としても一定の責任を果たしていきたいと考えています。市遺族会からも今後の駐屯費の解体撤去や維持管理等に心配する声をいただいており、一つの団体だけに大きな負担がかかることのないよう、関係する自治会や土地の所有者の意向などを踏まえ相談させていただきます。また、市内12カ所の駐屯費をすべて解体することになれば、1年におおむね4カ所を3カ年かけて解体撤去する予算を確保したいと考えています。駐屯費の写真が掲載されています。以上です。
日本共産党米原市議団山脇正孝議員。人口減少時代において、すべての人々がどの地域でも幸せに暮らせるまちづくりを問う。人口減少時代のまちづくりと子ども施策。問い、子ども・若者施策と同時に、人口減少を見通した町づくり、町の縮小に適合する施策も考えておく必要があると考えるが。答え、本市では子育てしやすい町づくりを進め、生産年齢人口の維持と出生率向上を目指したいと考えています。一方、日本全体の人口減少が急速に進んでおり、人口減少を見据えた持続可能な町づくりが必要であると認識しています。地域での拠点づくりや地域公共交通の継続、利便性向上へつなげるための計画策定などを進め、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けることができる持続可能な都市経営を念頭に取り組みを進めていきます。問い、 令和4年第4回12月定例会で国に対して学校給食無償化を求める意見書が可決・送付された。市も人口減少に立ち向かう大事な子ども施策として国や県に対し学校給食の無償化への財政支援を強く要望してほしいがどうか。答え、学校給食の無償化に向けた財政支援の国や県への要望は本市が単独で行うものではなく県内市町や全国の自治体が連携すべきものと考えます。そのため令和4年第4回定例会において採択されたことも踏まえ、まずは提案内容を滋賀県都市教育委員会連絡協議会に紹介し他市の意見を伺っていきたいと考えています。人口減少地域で暮らし農業を守るまちづくり。問い、中山間地域集落の維持可能の方向性は。答え、例えば過疎化への危機意識が高く新たな人材や移住者の受け入れに前向きであった神津原地域では定住者が少しずつ増え、 U ターン世帯や子育て世代の移住により10歳以下の子どもの数は平成21年はゼロでしたが令和元年には12人に増え、成果も見えてきました。中山間地域対策の方向性にはご指摘の通り、暮らしを支え地域の活力を生み仕事を生み出すことが必要です。今後も地域を牽引する人材の確保と地域資源の活用に取り組み、小規模な山村集落であっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう施策を進めていきます。問い、今後集落営農を維持していくためには関係者などが話し合い新しい仕組みを考えていく必要があるがどうか。答え、集落営農は水田農業の重要な担い手であり、さらには農村風景の維持や国土保全の役割も担ってきた重要な組織です。今後は市、県、農業委員会、関係団体が連携し集落内外からの多様な人材となる後継者の確保や育成、周辺の集落営農との広域的な連携等の取り組みについて地域とともに検討していきます。外国籍市民が安心して住める多文化共生のまちづくり。問い、日本語教室参加者に対する交通手段の確保について問う。答え、日本に住む外国籍市民にとって日本語習得は言葉の壁をなくすために大変重要なことであると認識しています。ご指摘の受講者の送迎については、受講者のお住まいの状況や希望などを考慮し、開催場所や開催回数などより受講しやすい環境となるよう市多文化共生協会と調整を行っていきます。問い、外国籍市民が医療受診時に利用できる通訳システムの検討について問う。答え、医療機関を個人が利用する場合の通訳については、市内の医療機関へ聞き取りを行ったところ、医療の現場で通訳できる職員が対応されている場合や受診者の知人や職場の人の付き添いなど様々な方法で意思疎通を図っておられます。医療通訳には専門性を要する場合もありますので、外国籍市民が受診される際の医療機関や受診者のニーズ課題などを確認しながら本市における適切な医療支援の在り方について研究していきます。問い、外国籍市民が働く企業への就労等の実態把握について問う。答え、就労等の実態把握については市多文化共生協会にも労働契約等の相談が寄せられています。協会を通じてニーズや課題などの実態把握に努めるとともに、市内事業所を対象とした訪問活動の中で外国人労働者の 就労実態に関する調査の実施を検討していきます。